新しいフォルダー。新しいボルダーでございます。よろしくお願いいたします。本当にびっくりするわ、暖かくなってきましたね。
今日下手したら18度。
もう春ですよ、完全な。結構ちょっと早いんじゃないですか、こういうあの春が来た感じは。なかなか早く来やがって。あとはウイルスの関係どうなるのかだけが心配なちょっとところありますけど、今回ね、
はい、
春が来ましたね。いや本当に
今そのくだりやってたんです
か。違う、あのね、本当ありがとうございますと。あの今回の映画、宿題映画ですよ。ようこそ、映画音響の世界へですね。宿題させてもらってましたけど、見ました。今まさに見てきたところですけど、本当にね、そういう人たちにね、光を当ててほしいっていうね。素晴らしいところにスポットが当たった、いいドキュメンタリーになってるんじゃないかなと思うことで。そうですね。で、まあ僕らももちろん映画好きでを講じてこういうね、やらせてもらってるわけですから、本当に物を思うとこいっぱいあったんじゃないかなっていうところがあって、今日はもう、これを扱えることはもう恐縮しごく、非常に嬉しいなっていう、そういうドキュメンタリーなんではないかなと思って、方に倒していきたいと思いますので、最後までぜひお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、新しいフォルダーでございます。よろしくお願いします。乾杯ということで、はいはいはい、いただきます。今回、冒頭でもやりましたけども、
はい、
映画音楽の世界、ようこそ映画音楽の、映画音響の世界へという、はい、いやよくぞと、ここにスポットをよくぞ当ててくれました、みたいな。小説家をなさってる、ザッキーをして、
はい、
もちろん発想は自分の中に物語があを字に起こして物語を書いて、でもそれを想定、そのいわゆる本を作る人っていうのは別の人がやるわけじゃないですか。で結構そのデザインだったり、でそれに関わるいろんな大人たちが関わって出版物ってあるんですね。はいはいはい、で僕らはもうミュージシャンですから、そうなんですよ。で結構最も重要な作業として、僕らの音楽だったら特になんですけど、そのいわゆる最後のミックスダウンとかマスタリングっていうところにものすごく労力がいるんですけど、それって僕らできない。それは専門職だから、もうそこにエンジニアさんと呼ばれる方たちがいらっしゃって、それを作るデザインもデザイナーさんに頼むじゃないですか、っていうようなことがあると思うんですけど、まさにそのいわゆるエンジニアさんたちにスポットを当てた映画音響の世界、いい話です。 俺最初から最後までずっとうるうる来てました。
そっちか、うるうる来る。
いやもう感動で、あいやほんとすごいなみたいな、ありがとうございますっていう、貴重な話をっていう、そういうことっていっぱいありません？やっぱ特殊なその作業を見ることによって感動するしっていうのはあると思うんですけど、ここかなり密接した、僕らが今毎週のようにこうやって映画を見て、ああでもないこうでもないと、録音させてもらってますけど、もう本当にそのまさに裏方のこの人たちがこの感動を作ってんだみたいな、そんなドキュメンタリーになってたのではないかなと思って、だいつもだったらここで改めて、いやどんなお話でしたってザッキー行きたいとこだけども、ドキュメンタリーだから、
まあ、そうね、そうなんですよね。まあ、ようこそ映画音響の世界へっていうタイトルがもうそのまま内容になっている、まあ、映画でした。まあ、映画なんですよね。
はい、
で、まあ、映画史、ハリウッド映画史、今約100年、はい、でその100年をどういうふうに、まあ、その100年とその その映画にまつわる音響がどうやって成長してきたか、
そうね、
革命が起きてきたかっていうのを、うん、描いているんですけど、うん、まあ、映画音響ってパッとね、言葉だけ聞くと地味というか、うん、あ、音声でしょと、あ、音楽のこと、うん、BGM のことみたいな、うん、なんかそういう認識でしか、うん、囚われられかねないというか、
うんうんうん、
音楽でしょとして、うん、そこに何か特別な技術とかもそんなにあんまりイメージがつかない、
うんうん、
よくてなんかこうなんだろうな、SE でなんかこう、うん、じゃあ雨の音
効果音、
ね、効果音をなんかこう、うん、なんだザーって鳴らしたりとか、うん、こう小豆を使って音を出すみたいな、うん、まあ、それぐらいのイメージしかもしかしたらないかもしれないけど、うん、これもむちゃくちゃ掘りに掘って、うん、磨きに磨いた映画が、まあ、このようこそ映画音響の世界へということですよね、うん、そもそも100年前、まあ映画というのは音がなかった、
そう、
音がないところから、
ね、無声、ね、映画でしたから、
そうい
わゆる動画としてだけしか見えずに、
うんうん、
音はついてなかった、
うんうん、でその音がついてない映像に音を同期させるのが難しかったから、
うん、
あまりにも難しすぎて、うん、もうしょうがないからオーケストラを一緒に映画と一緒にツアーさせちゃおうというぐらい、うんうん、映像音声とはつけられなかった、
工業としてね、うん、そういうことをやったと、うん、
で、まあ、そういうふうに技術の壁があったからこそ、うん、実は映画って映像と音楽あるいは映像と音声とか別々に発展した歴史がある、ここまず我々知らないんですよね、
うんうん、
なんか一緒に発展してきたんじゃないのと、
うん、
映像の革新があって、うん、まあ、それに合わせて音声の革新もあったんじゃないのと思ってたけど、全然違う音響の世界があって、でしかも、紐解いていくと、例えばスピルバーグであるとか、ジョージ・ルーカスであるとか、コッパラであるとか、まあ、本当に名将あるいは名監督と言われる人たちがいかに音にこだわって
これ
映画を作ってきたのか、
リスペクトとは全然変わりましたよ、ジョージ・ルーカスとか、やっぱスティービー、なんだっけ、じゃあ、ジョージ・ルーカスと、あと、スピルバーグと、
はい、コッポラ。
コッポラと、あデビッド・リンチとか、はい、あの辺の監督の、うん、もうなんか、ほんと足を向けて寝れない。ナフリスペクトです、うん。彼らがいなければこうなってないんだっていう、うん、大リスペクトの名監督っていう、でしかも大傑作を放ちまくった人たちっていうね、あれはちょっと驚きでしたね。
しかもその大傑作のかなり大きな部分を実は音が担っている、
うん、そうなんですよね。
もし音が全然違ったり音がなかったら、同じ映像を見ても多分全然面白くないんですよね、
うん、何のな感動もなかったかもわかんない、
うんうん、それがなんか、まあ実際に映画の中でもあの音がないとかね、そう、はい、ない場合もあの比べたりも
してるし、やってましたね、
うん、あとは有名なこうなんだろうな、ライトサーベル、
うん、
あのスターウォーズの
ライトセーバー、
あライトごめんなさい、ライトセーバーとか、うん、あとはまあ銃撃ってるシーンとか、うん、あとはトップガンの飛行機が飛び立っていく音とか、
とか、
うん、それがいかにして作られたかみたいなことをやっていくと、もうなんか目から鱗っていうか、こんだけ苦労して、
はあ、
マイクを持ってアメリカ中を歩き回っていろんな音をかき集めて、
うん、
あこういう音を作っていたんだと、
いやエンターテインメントに関わる仕事じゃないですか、
うん、
いや本当に頭が下がるというか、もう、うん、もうありがとうございますおかげさまですっていう、本当これから俺本当ミックスエンジニアに本当今まで以上に2度ほど低くされます、うん、ありがとうございますってお世話になっております、マスタリングエンジニアとか、うん、もうその人たちがいないとできないですもんだって、
うん
うん、いややる人いますよ、ミュージシャン自身でやる人もいらっしゃいます、あのミックスもマスタリングもやったりするけども、うん、素晴らしいのもあるんですけど、本当いやそこプロの感触をよっていう作品もあるから、よりプロのでは分かっちゃうっていうものがいっぱいあるんでね、でさらに映画のその音楽なんて深い世界じゃないですか、エンターテインメント最高峰で、ハリウッドのそれっていうのはなんとんでもない世界なんだなって、多分とんでもない人たち出てるでしょ、俺はほとんど分かんなかった、
そう思う、そう思う、
うん、ほとんど分かんない音響のさんの人たちだったけど、だ音響さんなんて一括りで言えないね、もう
その多分業界ではもう神みたい
な人がアーティスト、そうアーティスト、
この人も出てくんの、あの人も出てくんのみたいな、うんうん、信じられないような人、
そうなんだと思うのよ、うん、 俺 今真っ先に話しに行きたい MA エンジニアいるもん今やれましたあれやばいっすねみたいなっていう、方たちねいらっしゃるから、でそういう人たちはね情報もいっぱい持ってて、技術もう最新のそういう技術を知ってらっしゃって発展させてきたなって思うから、僕らも本当にお世話になってる副業ですけど、エンジニアさんってっていうところのドキュメンタリーでしたね。
そうですね、またその100年という歴史がね、こうやって一人一人が本当バトンを渡すみたいに、天才から天才とその次の時代の、でこう新しい音の作り方みたいなのが発明されていってという、
すごかった。
だけど当初は音なんて何でもいいだろ聞こえてりゃみたいな評価がされてなくて、
はい、
でジョージ・ルーガスの出現で、あのスター・ウォーズの出現があって、まあ、あとは、地獄の黙示録ですかね、はい、まあ、あの辺の
あれもすごいよね、
音でもう世界が作れるんだっていうのを気づき始めて、一気にこうね音響さん音響の世界のこう価値ステータスが上がったというか、いや本当にすごい、
いやまあさらにね特殊、そのいわゆるメイクの人とか、もういろんな方が、
そうですね、
あのね、もちろん脚本と、まあ、ね、監督がいらっしゃって演者がいらっしゃって、でもスポット当たるのいや大体ねその映画監督と脚本家と、あとは演者でしょ、主演助演っていうような、そこじゃないところに実はすげえこの映画を最高面白くしてるスパイスがあったっていうね、分かってますよ、分かってるつもりだったけどこうやってみると分かってなかったなと思う、なんか当たり前のように享受してたなみたいな話でしたね、今回の。
どこが一番なんかグッときました？まあ、前編としてすごい、もう目から鱗の連続
だと思う。いやもう言ったらパンチラインなんかの話になっちゃうけど、もう一番冒頭のこの辺か、人音だけを頼りに意識の世界へ出ていくっていう、でそれで人生が始まる、いわゆるお腹の中にいてみたいな、そういう固くり口から始まるんだけど、そうだよねもういきなり飛ばされたみたいな、そう、いやすごいなっていう、だからそまさにそうじゃないですか、音で外のね母体にいる頃は、でもそっから世に出ていく時のまでずっと音しか頼りがない状態で生まれてきたんだものね人間はみたいなとこに、ちょっといきなり、その通りとか思いながら飛ばされてしまいましたね。
あれ特にね音楽やってらっしゃるから、その感じ方もおそらくね我々よりもよりね深く、
いやでも一緒じゃない、だって映画好きなのは一緒なわけだからさ、
そう、あなんか、俺も、まあ、本当にいろいろこう一人一人の情熱、その天才たちがいかにどれだけ音に興味があってどれだけ音が好きで、好きだからこそやってるみたいな、でか、革命を起こしてきたみたいな、その歴史もすごい面白かったんだけど、よりなんだろう自分の直に接してるところっていうか、映画見てて、確かにって思ったのは、そのセリフとか、映像に映っていない部分を音が説明してくれるんだっていうところ
。そうね。
そのなんかこう例えばカフェで、まあ、こんなちょっとどういうシーンだったか詳しく説明できないけど、まあ、カフェで例えばお茶を飲んでいて、外で車が走っていて、でも車が走ってるのか、もし映ってなかったとしても走ってる音が聞こえてたら、外がもう道路
なんだ。
な
んてる
の、ね、でそこで外さらにその道路の奥でバーンってこう爆発音が聞こえて、悲鳴が聞こえて、そっちの聞こえた方にカメラが向いて、そこで爆発が起こってるのが気づくみたいな、それもだ物語の一部に音はなってると、でその音をどうやって作ってるのか、その物語の一部としての音の作家の話だな、で音自体も演じるんだなってもその時は思ったし、で加えて俺がすごい衝撃を受けたのは、さっきもちょっと話したんですけど、あれですよね、あのトップガンの 飛行機の音、
飛行機のね、
飛行機の音、ね、
で, で, で本当の飛行機の音を取りに行ったら意外と迫力がなかった
ない
だからこの音に何か足さないとって言って、うんうんうん、結局なんか動物の鳴き猿とかね、他の動物の鳴き声取ってって、うん、そのスピードを変えてそれに足したらすごい迫力が出たみたいな、うん、でそれを考えると我々が映画の中で体験している音って、うん、本当に物語の中のでを撮影してる時に拾った音みたいに聞こえてるけど、うん、耳に届くあらゆる音が誰かによって作られた音なんだって、うん、こうそれもショックで、うん、これからおそらく映画の見方が変わるっていうか、
変わる、
映画見た時にこの音も
より、うん、より面白くなる、うんうん、
全ての音に意図があるから、
そう、
うん、
それがその演出にエフェクトしてるわけですよ、うん、いやだからチューバッカーの声を取るためにそのなんだっけ、あのその人のやつ、
アシカとかオットセイとか取りに行ったやつですよね、ちゃったっけ、
ね、
うん、人の名前、
ね、プーという、うんうん、チューバッカーの声を取った技術さんが、うん、プーという名前は若いクマと午後、
あ、
午後一杯過ごしてみたいな
あった
で、さまざまな録音をしたと、
うんうんうん
うん、だけどあのその関係者に、うん、そんなお金出してらんないよみたいな、うん、そんな時間かけてそのいっぱい音取ってもいいけど、うんうんうん、そんなお金出してらんないから、うん、でやめなきゃいけないかもなっていう覚悟で故郷に戻り理科の教師になると覚悟したっつってだけどそれがスターウォーズの音楽を撮った人だからでもう公開したら一気にブームになって、とんでもない、いやほんとあなたが合ってましたっていうか、この音が、あのそういう映画世界を作っているみたいな話になったみたいな各所に出てくるんだけど
大成功したらコミコンで T シャツを売りたいみたいなねそれがそんなレベルじゃない映画になっちゃった、うん、
そうなんですよ、で未だにだってもうずっとシリーズは続いてって、もう一応ラストになるのかね今回ので、わかんないけどさ、でディズニーがでも買ってるから
ね、スターウォーズももうこれから無限に続きますよもうだってあのそしてディズニー宣言してるから、
ああなるほど、
もう
ルカスはやめろしたんでね、
そうそう、もうルカスはも
う、
うん、俺のじゃない、
そう、
もう渡したもんだからみたいになって
る、なるほどね、うん、俺だからルーカスとかも本当神様みたいに見えてくるんだね、だからすごい人、
うん、
こういう人が映画を作ってたんだみたいな、
そうですね、
うん、だからそういうとこだよな、そうなんで、もうほんとあの曲のあのマスタリングは彼で、であのミックスは彼でとか語り出したら止まらねえみたいな、一生喋ってられるよ、でそれのどれがすごいかとかでな、だからさ、あのなんか女性のまあそれ演出でそうさせられたと思うんだけど、うん、その何て言うんだろうな、あのもうこれもパンチライン普通にいろいろ言いながら、
うん
うん、私が経営した中で一番手のかかる作業だった女性のなんかエンジニアさんで、時間が必要だったけどスタジオが理解しなかった、で作業中のある日に重役を会いに来て解雇を言い渡されて、音は重要じゃないって言われたみたいな、でも数ヶ月後オスカーの候補になっていたと、
うん、
何の映画なんだこれ、重役が花が届いたと、それからで音が重要だったよってメモが入ってて時間をかけて音を操作し、これ何の映画なんだろう、あ、ブレイブハート、
うん
うん、の映画音響 の, あの女性のエンジニアさんで、時間をかけて音を構築し、で、ある瞬間にこれが映画になるって思う瞬間があるっつって、こうそのいわゆるフェイダーをこうついてる作業があるんだけど、うんうんうん、もうそんなことはしないっていうのをもう分かるから、ね、ここそんなアナログじゃないからもうみたいなみんなデータに打ち込んでビタッて合うようになってるからみたいな、わざわざ手でついたりしないからみたいな ここを何デシベルつこうみたいな、そういう世界だなっていうのがこの一瞬でも、あの僕らも裏方を見てるから、うん、その瞬間に分かってしまうっていうね、うん、それがちょっと残念だった、うん、せっかくすごいいい話なのに、うん、いやいやそんなアナログで使わないでしょ、う
ん、こんな人にこんなことやらせるなよ、
やらせんなよっていう、うん、いや、やんねえから今こんなことっていうのをわざわざ演出上分かりやすくこうついてますみたいな感じやらせるのが、この人すっごい人なんだよ、多分きっとすごいその音響の世界ですごい人なはずなのに、演出上分かりやすくするためにここあのフェーダーいじってくださいみたいな、そういうことをね、だからやらせるなって思ったっていうやめてくれっていうね、そういうふうに思っちゃいましたね。なんかこうどうでした、その今いわゆる裏方の流れかなんか特にだけどさ、そ
う、いやでも本当もともと、うん、あの公開時期にその映画好きの友達とかがすごい絶賛してたんで、うん、内容気になってたんですけど、もっと早く見とくべきだってすごい思いましたね。うん、
ね、
うん、なんかすごい良かったっすし、僕結構あのトップガンもすごい、スターウォーズも、うん、あのやっぱ驚きだったんですけど、アルゴ
ね、
の、うん、あ別撮り、
はい、
あの別撮りしてたって言って、はい、結局あれ音だけのために、うん、あの本当に集まってもらってもう一回、うん、あの状態 やってもらってるっていうのを見ながら、うん、あの映画好きですけど、あそうだからの臨場感なんだっていうのとかをすごいこう、うん、なんか本人たちも多分鳥肌立ってなんか感極まった人がいるみたいな話も、う
ん、だからね、本当にそのね、アジテーションしてた方たちも一緒になってやってたっていうからね、
なんかそういうのを聞きながらこうなんかすごい苦労もありましたね。
でもさ、それってさ、映画ねうわーってなるけどさ、もちろん映画として感動するんだけど、でも聞いたらもっとうわそんな現場だったんだみたいな、知らないですみたいな、さらっと見てましたみたいなねことになっちゃってるから、やっぱだから知るとまた感動ひとしおっていうのもあるし、そうなんだよね、映画ってやっぱ最高峰のエンターテインメントであり、すごい音響一個取ってもこんな深い世界があるんだ、
総合芸術ですよね、
ねえあるな
って、マトリックスの世界に入っていく音のね、
あれとかね、
そうもう世代じゃないですか我々も、うん、でもあのシーンもまざまざと、うん、うわそうだったみたいな、うん、そうかあそこにもこんなこだわりが
そう
あったんだ、確かにあれも発明っていうか、うん、記憶に残ってるわけじゃないですか、その、うん、本当全てがアートピースだなっていう感じますよね、
うん、そうだよね、だって実は知らなきゃ普通に、いやあの映画すごかったねで終わってるだけの話が、うん、実はこんなに手が込まれてであるんだなって、いやもう本当もう拍手ですよ、僕はもう、うん、ありがとうございますみたいな、そういう人たちいないとできない職業だからって、
で70年代とか80年代にルーカスとか、うん、ルーカス、スピルバーグ、コッポラとかが3人でいい音響なんか知らないみたいなことやってるでしょ、
やってるわけだ、
熱いじゃないですかそれ、もうそこのコーヒー屋さん
に知らないみたいな、
そうそうそうそう、いや
いや本当取り合いだから、あのいや僕らの、うん、もちろんまさに、うん、ミックスアウエンジニアの人とかは取り合いですよ、スケジュールの、うんうん、その人がこの時期はギリギリ空いてるとか空いてないとかだったら、まあマスタリングなんかは本当海外に持ってってやってるわけ、その海外のマスタリングエンジニアのスケジュールもこう鑑みながらさ、そのスケジュール切ってるさメーカーの人間とかがいるわけだから すごいよね、もうギリギリのなんか感じで、例えば東京クラシックっていう僕らのアルバムね、で一番僕らの中ではヒットしたアルバムでしたけど、そのセールスも100万枚とか言ってもう素晴らしい、あのメーカーにもね、あの世間的にも認知していただいてありがたいなっていうアルバムだったけど、あれはもう本当に終わった日にそのまんまデータを持って、ディレクターがそのままロンドン飛んで、で もうスチュアートさんっていう超有名なマスタリングエンジニアいて、で初めてだったの僕らがスチュアートとやるの。それはでも多分フミヤのリクエストなのか、そこはそのディレクターこだわったのか、ちょっとそこまで完璧にちょっと認識してないけど、それが数年間はずっとあの出来上がったらスチュアートにマスタリングしてもらうっていう時期が続いた時があったんだけど、もういや すごいよ、もう名だたる人たちミックスしてて、ミックスっていうかマスタリングしてて、エミワインハウスとかコーヒーローとか、
すごい
そんな人たちやってる人、彼のスケジュールを抑えて、うん、で僕らのレコーディングスケジュールを綿密にやんないわけだ、僕らスタジオ行っても何にもしない人があるから
それメーカーの人からしても
すっごい早くやってくれって勘弁してくれっつって発売日決まってる、でプロモーションはこうもうスケジュールで作んなきゃいけないみたいな感じをもうメーカーの人一斉に行ってるわけじゃない。そんだけどその時間を塗って、とにかくスチュアートにあのマスタリングを任すのはもう品質管理としてはもう最高レベルのマスタリングになるわけだから、もうだって黄昏サラウンドやった時にやっぱ当時 あのミックスダウンのエンジニアがマスタリング聞いた時にもうのなんなんかスピーカーにみたいな、俺のミックスこんななったんですかみたいになるぐらい、すげえやっぱスチュアートみたいな人なんですよロンドンのスチュアートさんって人はそうそうそう、そのクオリティでなんかこうその作品を作ってる、まあ多分それは本でも他に若菜のライターのお仕事でもきっとあると思うけど、なんか そういうことにスポットを当ててくれたなっていうドキュメンタリーになってるなと思ってね、そうなんだよ大変なんだみたいな、実は何にも大変じゃねえみたいな面してやってんけどそれを作る人たちはそのまあ俺らはまあ演者として自分のやる自分の領域で作品を作ってパフォーマンスするっていうだけだけど、そこに関わるいわゆる商品になるっていうところまで行くには、しかもそれが売れるとか、うん、それを売るとかっていう発想まで行くにはもうくっそみたいにいろんな人の努力があるんだよなってこと思ったりをするから、もうずっとうるうしながら見せて、うんうんうん、そうなんだよ、こういう人たちいないと僕らの作品、僕らは僕らなりのことをやったけど、うん、それを何倍何十倍何百倍に見せるエフェクトをかけるもうすごい芸術家たちがいるんだとかって、あとそのプロの売る人たちがいるんだとかと思うと感動しちゃったよね今回ね。そういるでしょ、だって自分が本ねパソコンバーって文章を書いて物語を作ったとしてもさ、実際それがね作品として書店に並ぶまでがまた、それがまた評価されるっていうのはいろんな方のね力があるもんね、あるなとかって思っちゃいましたね。
はい、面白いですね。
いやじゃあパッチラいきますか。めちゃくちゃあるけどね。俺もうほぼ出した。ほぼほぼ出しちゃった。このフェイダーをだから上げるこうちゃんとどっちだしねえよそんなことみたいな。まあ全部プログラムしてからやるから。
させないでよ。
かわいそうだよこの超巨匠でしょきっと。なんでそんなことさせんのみたいな。
でこれ撮った監督も、うん、エンジニアらしいんですよ。
あそうなんだ。
そうだなんでそうまあまあでもそうなんですよね。撮った方も
いやわかんない。いや、うん、この人から一流になると。うんここは私がつくかとかやらないなって思う瞬間だったから、いやいやないでしょう、いじんないでしょ
う。ミッチ・コスティンっていう監督ですね、うん、ハリウッドで主に音響デザイナー音響編集者として活躍された方ですね。当時は同職に女性が少なかったものの、うん、クライ・ベイビー・デイズ・オブ・サンダー、 愛と死の間で、うん、フォーカスフォーカス男が女を愛するとき、うん、リッチリッチザロック
ザロックに大好きだ
アルマゲドンなど数々の大作に参加、もう
すごいね、
クリムゾンタイドとアルマゲドンではゴールデンリール編集賞を受賞、うんうん、
いや素晴らしいですね。
僕はね、
はい、あれですね、どうでした、
最後だ多分このその女性かな、うん、あのミキサーミクスミキサーしてる、うんうん、時間をかけて音を構成し、
うん、
調和させる、
うん、
そのミックスっていう作業がね、うん、どういう作業かっていう説明で、うん、時間をかけて音を構築し、うん、調和させる、
うん、
鳥肌が立てば成功よ、うん、
かっこよかったですね、
かっこいい
行ってみて
鳥肌が立ったらとかって自分の作品っていうかものに対して言えないですよ、
いやね
言えない、
うん、
鳥肌が立ったら成功かな
本当言えないですよね、これは。
いやでもさ、じゃあさ、いやもちろんあのライターとしても作家としてもそのものを書くじゃない、うんうん、で書いた時になんかブルッとくる瞬間はあるじゃない、
うんうん、
でもそれ毎回じゃないじゃん、
うんうん、
毎回毎曲俺もそんな風に思いながらやってないから、うん、ただたまにあるのよ、こう、うんうん、よくねこれみたいな瞬間が
心震える瞬間ですね、
震える瞬間がさ、
うんうん、
っていうようなことを言ってるんだと思うんだけど、うんうんうん、だからやってんの2人もね、
うん、やってないってなんかそれそう言われると、うん、なんかその瞬間、うん、
その瞬間は
これはなんかすごくなんだろう、自分が作ろうとしていた以上のものができたなって感じる瞬間はあるけど、うんうんうん、それを、カメラがそこにあってインタビュアーがいて、うんうん、答えるときに鳥肌が立ったら成功かな、
うん、言えないよね、言えない、
言えない、
うん、
それ言いたい、
そうそこって日本人なんじゃない、
そうそうそうそう、
奥ゆかしさがあるからさ、
そうそうそうそう、
自分のことをそんな誇張できないのよ、
そうそう、
うん、すごいよね、うん、だからやっぱいい意味でやっぱりアメリカ人とかってすごいな
って思う、うん、先週
やっぱすごいよな、言っちゃうんだもんだって自分で、それがだからマイケル・ジャクソンがさ最後にもう遺作じゃもうとんでもない、うん、もう最高傑作だと思うけど、うん、This is it ってタイトルつけるんだから、
うん、
かっこよって思うよね、
うん、
これがそれだって、うん、かっこんなこと言うんだみたいな、誰もヒップホップもかなわないよ、もうあんな俺が一番だみたいな、街のなんか兄ちゃんみたいなのがこう俺がこうで最高だぜみたいなことやってるのがヒップホップだとするんだな、
うん、
マイケル・ジャクソンに This is it って言われたらもう終わりだその通りみたいなうん、その通りですってなっちゃうっていう感じがあるよな、だそこができないとこだよな、日本人のこれからやっていこう、もうちょっと本当に、そう本当にね、やってった方がいいと思う、日本もも
っと自分を、
うん、
なんてでも表現すればいいのかな、
うーん、
別にでも大物ぶってるわけじゃないですよね、
うん、そうなのよ、うん、なに誇張しようとしてるんじゃなくてそうなんですみたいな感じで自然に言うのよね、うん、それはねできないんだよ、
ローランドさんの真似すればいいですか、
ね、そうそう、あれあの人とか確かにそうだよね、演出して自分を、でもほらあの人で作ってやってるっていうの分かるじゃない、うん、作ってやってるから面白いってこっちも思うじゃない、
うん、
本気のその人ってあんまいないじゃない、
うんうんうん、
This is it あんまいないじゃない
いないですね、
いないじゃない、なんかなんだろうな、誰だろう、北野武とか、
うん、
そのね、例えばビッグスリー、あ、タモリさんとかさんまさんとか、まあ、言わずもがな This is it な感じは確かにちょっとするかもみたいな、
うん、確かに武、
あ、でもそれはそうかもしれないですね、うん、なんか最近そういえば品川庄司の品川さんもが、
うん、
なんか本が売れた時かなんかで いくら儲かったみたいなのをさんまさんに聞かれて、うん、なんか何千何万かなんかそうバーって言ったら、う じゃあ俺は喋ってるだけ喋ってる方がいいやっていう話をしてましたね。話す方でそれを余裕で超えられるっていう、うん、超えちゃうからみたいな、うん、
書かなくてもね。This is it ですね。確かにね。ああ、だまあまあ、そ、うん、なんか。どうそんな例えを出したけどさ、はい、物書きとしてさ2人ともさどう、うん、俺もまあ一応書いてやるけど、うん、そうねだから書いてやる、うん、ね、喋ってる方がすげえな。
あとそのレベルまでいったらレビューの信憑性上がりそうですね。
でも、
いや僕はレビューを書くことが多いんで、うん、この商品使ってどうだったみたいなのが、うん、あれくらいのさらっと言えれれば、うん、これは広告記事じゃないなとか、うん、ステマじゃねえなみたいな域を超えるんでしょうね。もうそういうなんか下世話なことを思わないぐらい本気でやってんだろうなっていうのがありそうだから、うん、でも
世の中はだからリアリティを求めてるのかな。なんかどうですか今日、うん、響いた感じのパンチラインとは。
パンチラインは、うん、あの人たちに対しての言葉の方で、うん、スピルバーグが、うん、音をお願いするときに、うん、まあ、こういうシーンだ、うん、音で物語を助けてくれって言われるって言ってたのにちょっと感動してしまってこれはなんか最大級の褒め言葉だなっていうので そっち側がちょっとすごく良かったなと思って。
それはリスペクトをね持った上じゃないとその発言出ないもんね。なんとかこれをどうにかしてくれよ、俺はこういう絵を撮ったんだ、音でなんとか演出してくれみたいな。確かにね。
それと言ってるってわけじゃないんですけど同じ理由でジョージ・ルーカスがその音の人に頼んでたのが1年前っていうのもすげえなと思って、
う
ん
う
ん、
ああもうね
早っ
その時点で
と思って、でその1年前に頼まれた人も1年間地図作って探し回ってるのを見てもうなんかもう狂気だなっていうその
本当だよね。
どっちも狂気だなと思ってそこはなんか感動しましたね。
ま、だからスターウォーズのビジュアルがほとんどできてないけどでもこういうことをやりたいんだみたいな、でも俺のやりたいことってしてるから頑張りますってでずっとロサンゼルス中音取りまくってしてたわけでしょみたいな話だよねそれ、はい、すごい世界だよな。
その二人が本当よく出会ってくれましたよね。
だよね。だから
あれですよね、ちっちゃい時にこうテープカットしてくっつけて出会ってて、で未来の音とかなんかこう実験音楽とかやってた、うん、がたまたまそのルーカスが作ってるその未来の映画、うん、SF とかまさに自分がこれやりたかったって、うん、そこでマッチしたみたいな、すごいなって
、うん、すごいよ、うん、すごい世界だよね。
いやもうこれは、うん、
だから映画まあないしエンターテインメントを愛するあの人々にぜひ見てもらいたい第一本っていう
映画の見方確実
変わるんじゃない、うん、こういうことやってんだよって、うん、いや本当に俺も本当飲みに出かけたい人いるもんなこれ見たせいで、うんうん、そういう仕事をなさってまさにそうなんかさってるからで飲み仲間の人がいらっしゃって、うんうんうん、でやっぱもう腰ももうすごいいわゆる映画もスケッシュエンターテインメント大好きで、うん、だからこそやってる自分の職業だと思うんだけど、まさに今スポット当たりましたよみたいな先輩みたいな方いらっしゃるもんな。そういう方といいお酒が飲めてしまいそうな素晴らしい裏方にスポットを与えた一本ではないかなと。
いやいい映画でした。
いやいやいや、うん、いい映画だと思いますんで、まあちょっとね、もうあとはもう見てもらうしかないなと思いますん でちょっと次の宿題だけ発表しておきましょうか。
はい、
次の宿題はこれもね、あだからこれもだから見方変わるかもね。広島を舞台にしたね映画でございます。抗争ヤクザの抗争の映画でございまして、孤狼の血というこれ2作目が最近 Amazon プライムに孤狼の血レベル2というのが 出てきまして、で主演、監督が白石監督、白石和、え、なんだっけ、和也監督、はい、白石和也監督、主演が、鈴木亮平さんと、あと、なんだっけ、松坂桃李君と鈴木亮平さん、ね、でもうこれね、あのとにかく僕は一番広島弁の純度どうなのっていうところを流れくんにまず聞いてみたいというそのためだけにこれを宿題にしたいんだけど、いやでも
本当
すっごいね、あの作品としてめちゃくちゃ面白い。で確かに一作目も見たらより雰囲気は分かるかもしれない感じなので、まあまあでもこれだけ単体でもレベル2だけでもものすごい純度の高い面白いあのヤクザ映画となっておりますんで、これを宿題とさせていただきまして、またお酒飲みつつ語っていきたいなと思いますんで、お付き合いよろしくお願いします。今日は最後までありがとうございました。
ありがとうございました。